強くこの症状を訴える疾患は時間外発症ですので、はい、中耳疾患でお話ししましたけれども、もちろん内耳の疾患でもこの耳石協調というのはよくある症状です。で、内耳の病気で、まあ、代表的なものは急性低音障害型間音難聴と、こちらは低い方に限局した急性の難聴で、メニエール病に移行するケースも一定の頻度でありますので、まあ、メニエール病の初発症状のこともあるし、1回こっきりでずっと起こさなければこの診断名のままですけれども、2回3回繰り返せば、メニエール病の悪化と。メニエール病というのはご存知の方が多いかと思いますけれども、めまい発作を繰り返す病気ですね。で、そのめまい発作時に難聴とか耳鳴りとか耳の症状を一緒に伴っていく、これが典型的なメニエール病ですけれども、めまいを伴わずに難聴が良くなったり悪くなったり、それも低い方に限局してというケースを、非定型メニエール病下牛型というふうに、一昨年ですか、めまい並行医学会の方で診断基準の改定がありましたけども、メニエール病の悪化という形になりますから、繰り返すかどうかっていうのは、この急性低音障害型間音難聴とするか、あるいは、メニエール病の非定型型と診断するか、そこの分かれ目になると。
その2つの診断の違いで治療を、
はい、一緒ですね。
一緒は、
だからメニエール病と同じ治療ということになりますし、でこの低音障害型の低い方に限局した内耳性の難聴、急性低音障害型間音難聴というのは、やはり症状として難聴の訴えよりも自閉感の訴えの方が頻度的には多いし、で耳石協調もよく訴えなる症状ですね。代表的な症状としては自閉感と難聴、耳石協調、それから耳鳴り、この4つが訴えとしてありますけれども、耳石協調も3番目ぐらいに多い症状ですね。
難聴という部分で、先ほど先生低音障害型間音難聴、これはストレスなども原因になってくるんですか？
そうですね、問診上やっぱり睡眠不足とか肉体的精神的なストレスがかかった後に起こるっていうのが、患者さんの話を聞いてみると結構3割から4割ぐらいあるということで、これストレスって誰でもありますから、それをストレスと感じるかどうかっていうのも個人差が大きいので、これだけでね、ストレスとの因果関係白黒はつけられませんけど、誘因の一つと、きっかけの一つとしては昔から挙げられています。
そして治療がメニエール病と、ほぼ一緒になるよということでしたけれども、実際にどういう先生治療が行われていくのかというところ教えてください。
そうですね、浸透圧利尿剤、このメニエール病とか急性低音障害型間音難聴というのは、原因はまだはっきりしてませんけども、内耳のむくみ、内リンパというところ、内リンパというのが溜まっているスペースですね、そこが水ぶくれになっちゃうと、内リンパ水腫と、これはメニエール病と診断されて亡くなった方の耳を取り出して標本を作ってみると、そこが水ぶくれになったというのがいくつも報告があったから、これはこの病気の、特徴であると。で、その水腫、水ぶくれになる本当の原因というのはまだ不明ではありますけれども、そのむくみを取ると、脳圧更新した時なんかにも使うお薬ですけれども、浸透圧利尿薬ですね、イソソルビド、イソバイドというのをよく使います。
飲み薬ということですね。
はい、水薬でちょっと、飲みにくい、美味しい薬ではないですが飲めないというほどではありませんね。
その他、
そうですね、その他突発性難聴という、これは急性低音障害型間音難聴とはまた区別されてるんですけども、突発性難聴、急に起こる内耳性の難聴で、これも原因不明という疾患ですが、そちらに使うステロイドホルモンですね、 これもメニエル病や急性低温症や肝温難聴のこの急に聴力が悪化した時にはよく使われるお薬です。
これは注射か何かですか？
注射でも内服でも効果は変わらないので通常内服で出されます。ステロイドというのは腸管からほぼ 100% 吸収されますので点滴とか静注しなくても経口で同じ効果が得られます。
いろいろなお薬を組み合わせて、
そうですね、
処方していただいて、はい、だいたい服用期間というんでしょうか、治るまでというのは、
ですね、突発性難聴であればもう2ヶ月を超えて聴力が固定してしまうので、まあ、そこら辺が目安になります。急性低温障害と肝難聴というのは聴力を測るたびにこう変動しているケースとかもあるので、どこで打ち切りにするかっていうのはその患者さんごとに、ね、もう早い人はね、もう 4,5 日でもう治っちゃって、もう治っちゃったらもうそこで薬は止めてしまいますので、結構幅があるということですね。